足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう5月も終わりですね。
5月も終わりやし、台風来るし、何やよ、わからん、
う
ん、
もう雨ばっかりですかね。
なんかね、でも本当はもっと早いうちに台風ってできて、はい、で、もっと南の方で、なんかもう全然日本に影響のない状況なのが普通なんやけど、うん、なんか、いきなり1号が結構日本の方近づいてきて、ね、雨が強くなるっていう、ちょっとあんまないパターンやなと。しかも、梅雨とか言ってないんですよ、まだ。
そうですね。まあ確かにね。
うん。もう先に台風が日本近づいてくるってどういうことやねんとか思いながら。
うん、この週末がね、うん、天気良くて、うん、で、まだね、湿気もないし、まあ天気は良すぎて暑かったですけど、うんうん、まだ気持ちよかったです。もう終わりですね、これでね。
もう蒸し暑い夏。
蒸し暑い夏になりそうですね。まあ頑張っていきましょう。
はい。
はい。今週のニュースは8件です。大阪万博では NEC の顔認証システムが導入されることが決定しました。このシステムは入場管理や決済に活用され、来場者の利便性を向上させます。ID 数は120万を想定しており、NEC の国内最大の事例となります。万博来場者はスムーズに入場でき、顔認証によって手ぶらで支払いを済ますことができるようになるそうです。
はい、いよいよ万博がね、近づいてきてまして、まあその中で、この顔認証で全部やる。まあそもそもね、万博の会場内ではキャッシュレスっていうことで、全部電子マネーを使うという形になっていたんですけれども、で、いよいよ、プラスそれに、顔認証で手ぶらで買い物ができるっていう、なんか、ね、ちょっとこう未来感を感じる。で、また、こういうことを実際に体験できるっていうことがすごく大きいと思うんですよね。で、そういう体験をすることによって、一体その、なんていうのかな、お金の使い方とか、物の消費の仕方、買い方とかがどう変わってくるのか、またその中でどういうトラブルが起きるのかっていうのも、すごく大きな実験だと思うんですね。その、数万人とかそれのレベルだったらあれなんですけど、よく実証実験だとかいろいろ地域的にね、やったりとか、ある会社がサービスをしてやるっていうのがありますけど、今回はね、とにかく海外からもすごい人来ますから、そんな中でこういう実証実験というか、まあ実際ね、やるっていうのが、すごくこの結果どうなるのか非常に楽しみなところです。
マイクロソフトはコパイロットプラス PC の新機能としてテキストや落書きをもとにリアルタイムで画像を生成する AI 機能を発表しました。この技術はユーザーが簡単にイメージを視覚化できるように設計されており、動画キャプションなどの自動生成機能も備えています。クリエイティブな業界での利用が期待されています。
もう、オープン AI、そして Google、マイクロソフトというところがね、次々に、その、新しい AI の、機能を発表してるわけですけども、まあね、もう手書きで書いたやつで、もうそれをこうして、ああしてって言うと、絵にしてくれるっていう。で、さらに、それをベースに動画の、 作るようなところまで行くというような、もうなんかもう、どうなってきてんのっていうね、すごいことになってきてる状況です。まあ、こうなってくると、本当にその、なんか、今まではね、その、特に動画の作成なんて、もう技術がないと、何をどうしていいのかさっぱりわからない。ね、そのソフトウェアが手に入ったところで、その操作がさっぱりわからないっていうところだったんですけれども、もうこうなってくると別にそんな技術を覚えることもないし、必要がなくなってきて、もう本当にね、感性が問われるような状況になってきてるので、だんだんその、ね、今まで全然表に出てこなかったような人たちが、アーティストとかクリエイターとして活躍するそんな時代になりそうです。
マイクロソフトはブラウザー、エッジで YouTube などの動画に対して AI を用いたリアルタイム吹き替え機能を提供する予定です。この新機能は AI が動画の音声をリアルタイムで解析し、吹き替えを生成することができ、視聴者は母国語で動画を視聴できるようになります。
はい、もうなんかとんでもないことになってきたなって感じがしますよね。その動画を再生して、それをそのままもう例えば日本語に翻訳してくれると。で、しかもテロップが出るんじゃなくて、それで喋るみたいなとこまで入ってくるって、もう何がどうなってんのっていうね。そうなると、なんか海外で作られた新作の映画とか、そういうのがすぐにもう見ることができるっていうね。その、字幕とか吹き替えとか待たずにいろんなことができるようになってきて、もう本当その言語の壁みたいなものが一気にこう取り払われてくるし、で、またそこで、なんていうんですかね。より、その翻訳とか通訳とかで、レベルの高い人は、めちゃくちゃ重宝されるんですね。まあ、例えば、その文化的な違いまで加味して、翻訳したりとか通訳したりするっていうのは、もう本当にできるエキスパートの人は、そういうことをするわけですね。で、AI はそこまではいかない、まだまだいかないとは思うんですけども、ただ、とはいえ逆に言うと、ちょっと英語ができる、ちょっとなんかドイツができる、そのレベルでは全然もう意味がなくなってくるというか、そんなの AI でやっちゃえばいいんじゃないのっていうレベルにも入ってきたと。いや、ほんとね、いろんなことが一気に変わりそうです。
NVIDIA は AI 需要の高まりにより、過去最高の売上高260億4400万ドル、約4兆円を達成し、ジェンスン・ファン CEO は次の産業革命の始まりと位置づけています。NVIDIA の AI 技術は自動運転やデータセンターなど幅広い分野で活用されており、その性能と効率が高く評価されており、AI 分野でのリーダーシップを強化する方針だそうです。
はい、もう NVIDIA ね、もう、とどまるところを知らないというか、ものすごい勢いで今、伸びていてですね、まあ、まず今のところ NVIDIA に対抗できる、その、チップメーカーとかがないんですよね。その、通常のパソコンとかに入ってる、その CPU って言われるものに関しては、まあ今までインテルだとか、いろんなところがあるんですけれども、ただ、この AI とかで使われてる GPU と言われるチップに関しては、もう本当に NVIDIA の一人勝ち状態になってきてますね。もうそこ、他の会社が全然追いつけない、世界のマーケットシェアで見ても、もう NVIDIA 一択みたいな形になっちゃってるんで、もうここがね、もう恐ろしい勢いで伸びて、さらにその単純に AI を提供するだけじゃなくて、AI じゃチップを提供するだけじゃなくて、それにまつわるいろんなツールだとか、開発環境だとか、様々なものを用意してきてるので、まあ本当ね、そこに対抗できるっていうのはなかなかも出てこないんじゃないかなと。いう感じがします。本当ね、このなんか NVIDIA 一社がとんでもなくでかくなってきて、そこの勢いで、アメリカのすべての株価もこう引き上げてるみたいなところもあるので、いや本当ね、どうなってくるのか、この NVIDIA もね、世界中のものを、NVIDIA 抜きではもう語れない、そんな時代になりそうです。
日本政府は AI 法規制の導入に向けて、AI 戦略会議を開始しました。欧米諸国の動きに歩調を合わせ、AI 技術の安全性と倫理性を確保する方針です。 AI の急速な進化に伴い適切な規制が求められており、今回の議論はその第一歩となります。具体的な規制内容は今後の議論で決定される予定です。
これについては後半にしたいと思います。
ヤマダ電機は店員の接客スキルを学習したロボット接客 AI サービスを開発し、店舗に導入する予定だと発表しました。このサービスでは AI が過去の接客データを分析し、最適な対応を行うことで顧客満足度を向上させます。ロボットは商品説明や顧客対応を迅速かつ的確に行い、店員の負担を軽減します。
はい、接客業の中にね、AI がだんだん取り入れられるというような状況になりつつあります。で、まあ、このロボットとは言ってるんですけども、どちらかというと、モップみたいなね、形の棒の先っぽに、スマホがくっついてるような、ロボットなんですけど、それがこう、あちこち動き回るんですね。で、お客さんのところに、行ってというか、そこに、横にいてみたいな感じになるのかもしれないけど、いろいろ説明してくれる、質問すれば説明してくれるみたいなものになってくるんですけど、本当その接客もね、やっぱり人件費が一番かかるとこですし、それと、その、非常に簡単なやり取りですよね。その、値段、これの値段いくらとか、これの色違いあるのとか、そんなのってね、AI でこれからどんどんやり取りされるような世の中になっていくでしょうし、だんだん、もう今の若い子たちは、その AI が接客するっていうのが当たり前になってくるかもしれないですね。逆にその人がいると、ちょっとなんか、敬遠するみたいな方向に、本当にね、5年先とかそんなことになってる可能性があるんですよ。もう本当ね、何度も言いますけど、世の中激変してきています。
キリンは新事業としてエレキソルトスプーンを発売しました。このスプーンは電気の力で塩味を増強し、減塩食を美味しく食べることができます。スプーンの電極部分が口内の味覚を刺激し、塩味を感じやすくする仕組みです。これにより健康志向の消費者が無理なく減塩を実現できると期待されています。
はい、このエレキソルトスプーンですね。本当に微弱な電気で、塩味をね、強化してくれるって、強くこう感じるようにしてくれるということなので、本当ね、その、健康に気を使わなくて、ってはいけなくて薄味にしなきゃいけない。だけどその薄味にすると美味しくないっていうので、なかなかねそれが実現できなかったりするんですけども、今回これ研究室レベルではねかなり前から実現はしてたんですけども、それをいよいよ一般の人が使えるスプーンとして、商品化されました。値段がね19,800円なんで、そんなびっくりするほど高いものではないですし、美味しく薄味のものでも食べれるということになればね、かなりいい多くの人たちがこれ使うようになるんじゃないかなと思います。でまた多くの人が使えば、これもまた値段がどんどん下がってくることになると思いますし、本当ね味覚までこういうツールで簡単に変えれるような時代になってきてる。もうそうなってくると何が本当なのかどうなのか分かんないっていう時代になるかもしれないですけども、本当ね健康を考える上でこういうものもこれから広がってくるんだろうなと思います。
アメリカのビューリサーチセンターの調査によると、10年前のウェブページの 38% が現在は消えていることが明らかになりました。このデータはインターネット上の情報保存の重要性を示しており、過去のコンテンツが失われるリスクを浮き彫りにしています。
はい、これなんか2013年に存在してたウェブページとかをリサーチしたらしいんですね。で、100万ページチェックしたらしいんですけど、すごいなと思うんですけど、そうすると、その中の、25% がアクセスできなくて、16% はそもそもドメインすらなくなっていたということなんですね。たった10年で、もう過去のデータにアクセスできなくなってしまうということを考えると、やはりその、 過去に遡って何かを調べるっていう方法がどんどんなくなっていく可能性があるんですよね。で、今のその現状、いろんな状況を見ていると、そのデジタル化デジタル化って進んでくるのはいいんですけども、それによってウェブサイトにあるからとか、ウェブサイトの方がよく見られるからということで、その紙媒体の書籍だとか、雑誌だとか減っていってますよね。で、そうすると、そういうものを紙になっていればまだしもね、何十年とか残していけるんですけども、ウェブサイトになってるものっていうのが、本当に残らなくなっていく。その、特に、企業だとか、そういうものが運営してるサービスとかだったりすると、その会社がなくなった瞬間に全部が消えてなくなるっていうか、ことになるわけですね。で、国とか自治体とかがやっているものに関しても、今はその国とか自治体が自分たちがデータセンターを持ってるわけではないので、どこかの企業に依存して作ってますよね。で、そうすると、そこがなくなってしまうと、本当にその自治体のデータとか、国が持ってるデータでさえ、後から見ることができなくなったりとか、見ようとするとすごいめんどくさい手続きを踏まないと、その元のデータに、たどり着けないみたいなことになってしまうということがあって、これはね、ちょっと新たな問題として、本当考えないといけないところなのかなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。
かごやさんが、
はい。
ビジネスチャットのサービスを始められたそうなんですね。
ああ、はい、はい。
かごやチャットってやつ。
うん。
そもそもビジネスチャットって何なんですかね。
ああ、そうですね。最近、やっぱり、いろんなテレワークとか、あとリモートオフィスとか、そういう、離れて仕事する機会がどんどん増えてきてますよね。
そうですね、うん、はい。
で、それで、そのメールだと、やっぱりメール見てるかどうかようわからんし、そのリアルタイムにすぐに届くかどうかって微妙だったりするじゃないですか。
はい。
うん、で、また、かといって、じゃあその都度その都度、なんか、ああいうズームとかであんな、つなぐほどでもないし、みたいなのもあったりするじゃないですか。
はいはいはい、
普通はね。うん、ちょこっとこう知らせときたいとか、今大丈夫ってまず聞いてみるとかっていうのがあるじゃないですか。
はい、
で、そういう時に、その社内の人たちでこうやり取りする、まあチャットの、グループとか、で、またプロジェクトごととか、部署ごとにこう作ったりとかするんで、そういうのにね、どんどん今、ビジネスチャットが使われてるようになってきてる。
ああ、なるほど。チャットワークとか、
うんうんうん、
スラックとか。
そうそう、チームスとかね。
うん、あーチームスとかね。ああいうイメージですかね。はい、
そうです、そうです。ああいうなのが、やっぱもう企業内でどんどんこう広がってきてるっていう、
はい、まあ、
そういうところになって、まあ、かごやさんもそこのサービスとして、新しくかごやチャットっていうのを始められたということなんですけど、はいはいはい、で、これのね、面白いところが、月額が固定なんですよ。7700円で、はい、ユーザー数が増えたり減ったりしても、毎月7700円の固定で、OK っていうのが、すごく、ユニークなサービスになってるなと思って、
はい、はいはい
はい。で、大体その、こういうのやってるところって、ビジネスで契約は最初するんだけど、例えば、最初10アカウント含まれてますとか、20アカウント含まれて、それ以降、1アカウントに月々、例えば300円とか、なんかそういう感じで。なってるのが多いですね。
はははは、
うん、
は
い。で、
人を増やせばお金かかる。
そうそうそうそう。で、そうすると、人が増えたり減ったりするたびに、契約したり解約したりとか、そんなんやらなあかんし、その、年間でどれぐらいの予算かけりゃいいんやろっていうのが、ざっくりがこう、ようわからんかったりするケースがやっぱ出てきたりとかね。
なるほど、はい。
そういうことがあるんですけど、かぐやさんの場合は、ですね、今、ホームページを見ると、月額税込みで7700円っていうので、固定でこう来るんで、そうすると、別に、例えば、そのプロジェクトの時だけ、外注の人も一緒に入れて、ここで、いろいろ情報交換しようねとかいうのをこう立ち上げたりとか、うん、
はいはい、
で、またそれが終わったから、つって、それ、解除したりとかするのも、すごくやりやすいし、
で、一日契約しなくていいということですね。
そうそうそう、うん、料金が同じで、いけるから、やっぱりそういうところがね、はい、やっぱり企業の中でこう使っていくには便利じゃないかなと思います。
なるほど。 わかりました。ぜひ興味のある方はですね、かごやさんのホームページから、かごやチャットというところで調べられると思いますので、ぜひそちらの方からお調べいただければなと思います。
トラブルがありまして、足立さんがパソコンの上に水をぶちまけたそうです。
えらいこっちゃ。なんで、まあ慌てて。
途中で喋られへんようになるかもしれない危険性があることを、ご了承ください。
途中でブツって切れて、山崎さん一人喋りになるかもしれないで、よろしくです。
いや、もうそうなったら困るな。まあじゃあちょっと巻きでいきましょう。
はい。はい。はい、
いやいやいや、マイクロソフト、コパイロット、うんうんうん、まあまあ、オープン AI のね、チャット GPT が新しくなった言うて、はい、また、うん、コパイロットプラス PC 来ましたね。
はい、もう、まあ、すごいよ。今、本当にもう、オープン AI と、Google と、マイクロソフトで、もうね、うん、この三つどもえがすごいことになってきてるから。
すごい、すごい。リアルタイムで YouTube、動画を、うん、もう吹き替え生成するわ、マイクロソフトはね。Google はジェミニで YouTube の動画の要約ができるみたいなね。
うん、とかもう読み込むとか、もういろんなジェミニの 1.5 プロとかって、うん、1時間の動画読み込めるって言ってるから、もうなんやそれとか思うんですよ。
まあ、同じね、Google と YouTube 同じ会社やから、うん、まあそれができるんでしょうけど。いやいやいや、もうね、さすがにちょっとついていきにくいですね。
もうね、なんか新しいの発表されて、うん、何ができんのかなと思って、いろいろ使ってるうちにまた新しいの出てくるから。もうなんかね、検証も何もできへん。次から次へ出てきて。
いやいやいや。
もう、よう分からへん。現状がどうなってるのか、もう全く把握できなくなってきてる。
いや、だからこれね、来年、まあ、大阪関西万博ですか。
はいはいはい。うん。
の時、まだ1年ぐらいあるわけでしょ？
まだ1年先ですよ。そんなもん。ね、何起きてるか分からんよ。
ほんまに。だからまあ、ある意味すごいいいタイミングでね、万博。
そう。
やったな、みたいな感じがすごいしてるんですよね。
うん、そうなんですよ。本当だから、なんやかんや言うてる人多いけど、なんか、どうやこうや。違うって、めちゃめちゃいい時に、世界から注目されて、うん、で、かつ今、AI 関係とかね、すごくその、うん、海外の企業が日本に注目して、日本にね、日本法人とかいっぱい作り始めてるんで。はい、
う
ん、
そうですよね。
本当それ考えると、万博ってめちゃめちゃすごいタイミングで来てるはずなんです、これって。
いや、うん、いやだからもうそこで、まあ、パッとね、うん、ちょっと日本のね、IT 会社もね、うん、なんか、うん、おーっていうのを見せてほしいけど、このままやったら、外国のサービスばっかりになるな、みたいな。根本のところがね、側は日本やとしてもね。
うんうん、そうですね。なんか、来てみたら結局、ベースで動いてんのは、オープン AI とマイクロソフトとグーグル会みたいな。
そうそう。その、需要翻訳の機械作りました、日本のメーカー。いやいや、中、ね、
Google
やし、AI ですし、みたいな。それが一番危惧してるんですけど、まあそうなるんでしょうね。
まあ、なるわね。だから、あれですよ。一時期というか、まあ今も一応書いてはあるけど、パソコンにはい、インテル入ってるって言ってたのがありましたけど、もうなんか、チャット GPT 入ってるになってると思う、もう、なんか。
いやいや、ほんまにそんな世界ですよね。
うん、そういうシール貼ってるというか、それがないとみんな信用しないみたいな変なことになってくると思うよ、だんだん。
なんかね、なんちゃって AI みたいなのも多いしね。
もう多い。それも多い。もう、めちゃくちゃ多い。もう、なんか AI とか言うてるけど、どこがみたいなやつもいっぱいある。
そうそう。
ほんまにある、なんかもう。
目利きがいりますね。
もうなんかすごいことになってる、本当に。
なんで、まだパソコン爆発してませんか？
あ、大丈夫です。とりあえず、まだ大丈夫っぽいです。湯気も出てないです。
あらさん喋れてる間、ちょっと後半のニュースだけやっときたいんです。はい、ちょっともう一回読んでみますね。
はい。
日本政府は AI 法規制の導入に向けた AI 戦略会議を開始したと。
うん。
欧米諸国の動きに歩調を合わせて、AI 技術の安全性と倫理性を確保する方針。うん。今後の急速な AI の進化に伴って、 適切な規制が求められており、今回の議論はその第一歩となると、
はい、
具体的な内容は今後の議論で決定されますよというなんかぼやーっとした
まあまあね、日本は、なんていうのかな、一応前に広島のサミットをやったときに、
はい、
広島 AI プロセスっていうのを発表して、その国際的なルール作りを AI に関してやっていきましょうよ、みたいな発表はしてはいるんで、
はい、
なんとかしてこうリードしていきたいわけですよね。
そうですよね。
岸田さん的には。うん、
はい。
で、まあ、あとは、その、日本のすごい面白いところといったらあれですけど、その、著作権とかに関しては、その、AI の学習データに使う分には、特にその、著作権者に損害とか利益的になんか損失があるとかでなければ自由に使っていいよみたいな法律になってるんで、
あ、はい、
まあ、それがあるから海外の AI 企業もこぞって日本に来るようになって、特にオープン AI のサム・アルトマンなんかいきなり日本来て岸田さんと会ったりとか。
はいはいはいはい。そうですね。
そういうのがやっぱあったから、ものすごい世界からは注目されてるんですよ。AI に関して日本がなんかすごくいろんなことやり始めてるなっていうのはね。
はい、
見られてはいるんで、
うん、
まあ、ここをうまくね、使っていかないと、その、まあさっきも言ってたような本当に大阪万博とかあるんで、まあそこに絡めてね、この AI を日本に来たらいろんなことできるんちゃうみたいなところになってくると、まあ当然いろんなその海外の AI の企業が日本法人を作るし、日本でいろんな新しいサービス展開したりとか、
う
ん、
はい。
そういうのになってくるんで、うんうん、もう本当その、今もうむちゃくちゃチャンスでもあり、
はい、
で、一方で、なんていうのかな、岸田さんがそうやっていろんなことを 言ったはいいんやけど、
ええ、
なんか周りの官僚の方々とか、いろんな方々が、はい、言うてもたみたいな感じで焦ってると思うんですよ、今。何したらええのこれって、どうしたらええのっていう、
まあ。そうですね。
うん。多分そんなところで、その、具体的な内容は今後の議論っていうのは多分そこら辺やと思うんですよ。
も
う
そもそも。うやむやになるってことですか。
うやむやというか、もうどうしてんやろうっていう感じやけど、まあ、ただね、EU の方もいろんな規制とかも作り始めてるし、
はい、
うん、アメリカもイギリスも、やっぱり自分たちがリードしたい部分はあるんで、いろんな枠組みとか作り始めてるんですよね、いろんなことを。
はい、そう、みたいですね。はい、
それと、やっぱりあと、考えなきゃいけないのは中国なんですよ。で、中国のやっぱり AI 技術ってやっぱ相当進んでるんで、うん、今って本当その AI のジャンル行くと結構中国の人たちが論文とかいっぱい出してるし、
はい、
論文の数とか特許とかの数で言うと、アメリカについて中国なんですよ、今、AI のジャンルとかって。
やっぱ人が多いからね。
うん、そうなんですよ。
ね、
まず桁違いに人多いんで。
天才も多いやろしね。
そうそうそうそう。その、だから、ここもやっぱり見据えて、どういうふうに日本としてのルール付けを作りつつ、はい、で、かつ、かといってあまりこう規制が強いと、今度開発が進まなくなるわけじゃないですか。はい、いろんな事業が、
はいはいはい。
うん。だからそこは緩めなきゃいけないけど、かといって緩すぎるとね、好き勝手にめちゃくちゃやっちゃうのはまたそれはそれで問題になるし、
はい、
まあこの辺のところをね、どういうふうに、整えていくかって、本当そのそこをうまく作れれば、これからその AI とか、まあそういうその IT の分野をひっくるめて、ロボットとかね、様々なところで、本当その世界で注目される国になっていくので、本当ここはね、頑張って、もう大変かもしれないけども、官僚の方々もぜひ頑張っていただいて、なんかあればお声掛けいただければ手伝いに行くんでって
言う。なるほど。
一応言うだけ言うとこ。本当ね、そう、これはもう頑張ってなんとかね、いいスタイルの、その、規制とか標準化とか、枠組みとか作れれば、いいなっていうのをすごく期待しています。
はい、荒さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
パソコンまだ生きてますか？
まだなんとか大丈夫みたいなんで、もう、ちゃっちゃと終わって、
もう、電源落として。乾かさなかもね、あれ、パソコンって。
そうなんですよ。電源落としてね、しばらく乾かしとかんと何起きるか分からへんから。
その、まだ水分がついたまま言うたら電気が通ってるわけやからね。
そうそうそうそう、怖い。昔ね、昔々に、はい、まだ、なみなみとカップに注いだ、パフェオレ。パフェオレを。
あとでね、ちゃんとし
そう。そう、ぶちまけたことあって、なみなみと注いでるやつを。で、もうね、慌てて電源抜いて、ね、ノートパソコンやったらね、はい、バッテリーも外して。
はいはいはいはいはいはい、はい。
さ、バッテリー外したとこからボタボタって落ちてくるぐらいもう被ってたんで。もうそれでもうね、もうやるっきゃないって思って、もう風呂場持ってて、で、シャワーで流しま
くって。
うん、で、もう中、ネトネトになったら怖いから、
はい、
もう、とにかくもう、シャワーでドバドバ流して、
で、
もう、3日ぐらいそのまま放置して乾かして、
はい。
そしたらね、復活しましたよ。
復活しましたか？
うん、もう、ひどきですわ、そんなもん。
いやいや。いや、もう、それはわかります。だから、僕、今、デスクトップやったら、まあ、キーボードがね、いかれるぐらいやからね、交換すれば済むじゃないですか。ノートは怖いっすよね。
怖い。ほんで、特に今のやつってさ、バッテリー外せへんじゃないですか。
ああ、一体型になってね。スタイリッシュにはなってるけども。
そうそうそうそう。薄くなってね、よく持ち運びとか便利なんやけど、バッテリー外せへんから、水かぶった時ほんと怖いんですよ。
そうですね、確かに、うん。
電源オフにしたとて、本当にこれで大丈夫かって言ったら、バッテリーのとこでショートしたら、本当にアウトやからね、完全に終わっちゃうから。うん。だから、いろいろあるんで、とっとと終わりたいです。
はい、じゃあ、わかりました。じゃあ、まあまあ、ちょっとまた来週ゆっくりちょっと喋ってもらうということ。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ今週はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。はい、それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。